夢見る日だまりカフェ、ゆうくんのほっとする穏やかボイスとちずぴーの元気になる希望のバカ笑いで、忙しいあなたに立ち止まるひとときを。始まりました。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回もしんさんをゲストに迎えての、はい、ラジオでございます。前回のお話にも最後の方にありましたように、いろんな活動をされてきた中で酸いも甘いも経験されてきたということでございましたので、その酸いと甘いのお話をお聞かせ願えればと思っております。しんさんよろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。しんです。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
だいぶご苦労なさったことがあるということで、
うん、
そうですね、私昭和生まれなんですけど、うん、皆さんご存知だと思うんですけど、やっぱりバブルを経験して、
はい、
すごい、まあ俗に言う大金持ちになったんですけども、
大金持ち、
人が良すぎて、
うん、
人に騙されて、
うん、
銀行から借金抱えて、
はい、
でも家族もありましたから、
はい、
騙された人間はどっか飛んでいっていなくなってるし、
あ、
僕が返すしかないので、
うん、
銀行と話し合って、
うん、
こういう形で返済していきましょうって言ったんですけど、
はい、
当時バブルが崩壊して、
うん、
家庭もありの、
はい、
仕事だから 1,2,3,4,3つか4つやってましたね。
あ、
相当な掛け持ち。
そうだから朝から夕方夜遅くまで普通の仕事やって、
はい、
それ終わって俗に言う、まあ、今で言うファッションホテル、
うんうんうん、
昔で僕らの時代で言うラブホテルですね、
はい、
それの風呂専属の洗いですね。
うん、
ひたすら風呂を洗い続けるという、朝方までね、
長いですね。
仮眠が1時間ぐらいしかできないんですけども、
終
わると今度某大手の宅急便の仕分け作業、
はい、
大阪梅田って大阪駅の昔コンテナ跡地って、今はもうすごいグランフロントとかいろいろ建ってますけども、商業施設がね、はい、
うん、
昔は更地で、要はそこにデポがあって、
うん、
で、仕分け作業がすごい時給が良かったんで、
うん、
朝の4時半ぐらいから、
うん、
ギリギリ8時半9時ぐらいまでそれやってたんですね。
でその後また昼間の仕事
で。そうですそうですそうです。
おお、すごいな。
大変だそれは。
だからまあ、当時から言うと莫大な金額を借金当てたんですけど、
うん、
全て完済しました。
すごい。
また壊さないんですかその間。
ね、だから正直言って恥ずかしい話ですけど、
うん、
家族もあったし、
うん、
子供のミルク代もいりますから、
うん、
要は自分の食いっぷちがないんですよお金が。
うん、
全て返済と家に入れますから、
うん、
だからどうしたかっていうと、恥ずかしい話ですけど、こう夜中とかもう要は自動販売機の下を見てね、
うん、
昔結構砂利線をしてるんですよ、
うん、
で500円玉出てきたらどんだけ嬉しかったか、
うん、
でその砂利線を集めて自分の、まあ、俗に言う昔でアンパンとかクリームパン買ってね、
うん、
で本当にお金がなくなった時は雨降った水たまりのお水飲みましたよ。
水道のお水は飲めなかったんですか。
いや、だからほとんど家帰れない状態です。
そうか、
うんうん、
そうか。
だからタバコも吸ってたんですけど、全てもらいタバコ、
うん、
うん、友達に一本一本もらっていって止めて吸ってましたね。
うん、あれ本当タバコ吸う人って不思議ですよね。
そうですね
絶対そこなくならないんですよね。
そうなんです。た、うん、まあその時はどういう点かな、いろんなストレスと、まあ今、まあ、ストレスという言葉好きじゃないんですけど、
う はい、
今の時代はストレスっていう言葉いっぱい使ってますけど、お医者さんもしっかりね、
うんうん、
まあその時はまあまあイライラするからやっぱしやめれなかった
ん
で、
うん
うんうん
うん、しょうがないと思います、そんだけやってたら。
どのくらい続いたんですかそれ。
それですか、
はい、
足掛け5年ぐらいですね。
5年もやったの。
そうです。
いや真似できへん。
いや本当病気にならなかったんですか。
ああ全然それあの体は全然大丈夫でしたよ。
それはすごいな、
うん、ただやっぱりその時やっぱり家族があったから、まずは子供のことを、
うん、
で当時のまあ私まあぶっちゃけてバツイチなんですけど、当時の嫁さんにも苦労かけたからね、
うん、
うん、だでも意地でも返そうと思ったんでね、
うんうん、男ってかっこいいねやっぱりね。
いやいやもうね、あの本当にだから今の世の中いろいろありますけど、
うん、
ね、
うん、
あのどう言ったらいいかな、あのほんまに地べた這いずり回ったことあるかって、いやしんどいとかね、仕事がしんどいとか、
うんうん、
彼女に振られて落ち込んでるとか、
うんうん、
身内がこんなんやからへこんでるとか、
うん、
地べた這いずり回ったことあるかって、うん、そういう経験があるから今の僕が、まあ、生意気じゃないですけどね、今の僕が生きていけるっていうかね、まあまあかっこよく言ったらね、そんな感じですかね、はい。
もちろんね、その時の経験があったからっていうところはね、どこかにはやっぱりね響いてると思うんですけどもね。
だから天国と地獄を本当に経験してる、まあ人間誰しも上を知ったら絶対落ちるんですよ、どこ、
うん、
で落ちた時に何ができるかなと、
うん、
守れる家族おるやったら守らなあかんし、
うん、
守らなあかん彼女がおったら守らなあかんし、
うん、
それは相手が彼氏であろうとね、何であろうとね、
うん、
だからそれは、先週も話しましたけど、音楽の話に例えると、いやこのフレーズ難しいんですよねって、いや練習したらええやんって言って、
うん
うん、全くゼロからやるんやから練習したらいいやんと、
うん
うん
うん、今日ゼロやったけども明日 0.5 できたらいいやろと、
うん、
でそれをずっと続けて1ヶ月後、1ヶ月前はゼロやったけども今ここまでできてるやん、
うん
うん、
ということは次また1ヶ月頑張ったら今のこの線が10としたら、今月10やったけど来月20になってたらいいやんっていう形でね、
うん
うんうん、だからできないことをできないと諦めるんじゃなくて、
うんうん、
できないと思うんやったらその前にやってみる、
うん
うん、
できるかできないか、
うんうん、
前向きに焦らんでいいから一歩一歩やっていったらいいかなという、ちょっと話はずれますけど、まあそんな感じで、うん、まあ甘いも酸いも辛いもいっぱい経験してきてますよっていう形ですね。
速さ遅さはそれぞれね、
そ
うあるね、うん、そう
な
んです。少しずつ歩んでいけばいいってことですよね。
そうですね、そうですね。うん
でもそれだけ経験するともう怖いものないでしょ
う。いやもう怖いも全然ないですよ僕。
ですよね。
俗に言う、あの先週も言いましたけど、大阪生まれ大阪育ちで大阪弁がいっぱい出ますけども、
うん、
まあ俗に言う、一匹狼ですよ。だからまあ言葉ね変えれば、前から、うん、まあまあその筋の人に喧嘩売られても僕全然怖くないですよ。
うん、
自分の中で守らなあかんものがたくさんあるんやったら、
うん、
自分の体張って守りますよ、
うんう
んうん、だからまあ例えが悪かったですけど、まあまあ俗に言う怖いもんはないですね、
うん
うん、
何が来ても怖くないですね。
そう言えるってすごい、
うん
うん、言い切れるって
っていうか、まあ見た目もそうやから、そういう水の人は僕に声かけてこないですけどね
強そうですもん
ね。いや冗談を言うとね、はい、あ、プロフィール渡した中にはやってないんですけど、僕あの総合格闘技も経験あるんで。
あ、そうなんだ。
そうです。
でも、うん、なんかやっててもおかしくはなさそうです。
だから全てにおいてあの マーキュリーさんにも言われたんですけど、いろいろ知ってますねって言うから、いや、いろいろやってきたからってい
う、うん、
基本的に僕はその甘いも酸いも辛いも経験して、そこから僕思ったのは、とにかく人が言うことを 100% その場で信用しないんです、
うん、
人がこう言われましたと、シンさんこんないいもんありますよ、こういう話がありますよ、うん、あ、分かった、俺は自分で目で見て触ってみて触れてみて、食べてから返事するわけです、
うん
うんうん、電話か SNS のメールとかで 100% 信用しないです、
うんうん、これが一番いいと思います。
そう、 そういうシンさんが、
はい、
こういうラジオの話を聞いたときにどう思われたんですか？
あ、これはね、マーキュリーさんと接触させてもらっていろんな話したときに意気投合したんです、ぶっちゃけトークで言うと結論から言うとね、
はい、
要は僕宇宙人、先週も言いましたけど宇宙人なんですよ、
はい、
でそのそういう話をしたらバチンバチコンってあってしまったんで、
うん、
まあ俗に言う昔の言葉で打てば響くっていうのがあったんで、
うんうん、
だからこういう、ラジオの、まあもちろんラジオも やってきてましたんで、
うん、
あ、でも中身は別として、あ、
うん、
このマーキュリー、この子面白いなと思ったんですね、
私
やっぱりマーキュリー変態だわ
あ、そうそう、だから僕も変態なんですよあのだから SNS で僕ハッシュタグちょいわる親父って打ち込んでますけど、
うん、
ハッシュタグ変態親父にしようかな
ファンが減るよ。
ちょっと待って、ちょっと待って、変態まではいいけど親父つくと本物っぽいから
ちょいわる変態
まあちょっと話がそれますけど、 そんな感じで来てるんで、だからそのラジオの話も来た時は僕は、たまたま4月末で音声配信、まあ俗に言うインターネットラジオ終わったんですけども、
うん、
あ、いまあぶっちゃけてなんか探してたんです、自分で、こういうお話しする時間っていうのは僕大好きなんで、で要は俗に言う人間コーディネートするのが大好きなんですね、
うん、
対人コーディネート、
うん、
音楽もコーディネートプロデュースやってますけども、うん、それはそれで置いといて、人が好きなんですね、
うん、
だからこういうラジオでいろいろ話した方が、
うん、
世の中の他人の少しでもいいから、なんか僕の話を聞いてプラスになるんであれば、
うん、
聞いていただきたい、
うん、
はい、
なるなる、
もっともっと奥の深い話はいっぱいありますから、
うん、これは1ヶ月じゃ終わんない
いやいやいや、もういくらでも何も出ませんけど使ってください
引き出し切れるかな
困ったと、
そういう意味で今回のお話は、OK って言ったんです。
ありがとうございます。
いやいや、お話聞かせてもらってね、
うん、
で、あのこの番組の、アーカイブあの何番組か聞かせてもらったんで、
ええ、
だから要は自分で目で見て、まあ聴覚で、今回ラジオですから聴覚で確認して、
はいはい、
でメンバーも確認して、
はい
はい、OK ということで、はい、ご返事させてもらったんです。
おー、オーディション受かったね。ね
ありがたいですね。
いえいえ、とんでもないです。
ね、結構ね、長くやってるからね、
なんで
チームワークは悪くないと思いますよ。
そうだね。
いや、チームワークいいと思いますよ。いや、なんかほっこりした番組、まあ、僕やってた番組ってどっちかと音楽ベースにしていろいろやってきて、
うん、
占いのコーナーもやってみたり、
うん、
川柳のコーナーを募集してみたりとかね、
うん、
で音楽のリクエストを受けてみたりいろいろやってたんですけど、
うん、
なんかそこで、うん、自分の仕事を音楽への、いや、なんかちょっとほっこりした、なんか自分の中では、ラジオをやりながら自分の中で休憩したいなっていう意味があったんで、
うん、
まあ、ほっこりした番組が見、
うん、
たかったんですよ、
うんうん、
でもやっぱりスポンサー3社ついとったし、あんまり自分ではコントロールできないですから、
うん
うん、
逆にスポンサーつくっていうことはメリットであり、デメリットでもあるんです
ね。まあそうです、うん、
こうしなきゃいけないはありますよ、
うん、そうです。そんな15分刻みで CM は絶対流さなあかんしね、
はい、
だからそのスポンサーさんの、まあ、商材とかいろんな扱ってる商材、お褒めの言葉は言わなあかんしね。
そうですよね。
そうなんです、そうなんです。だからその辺もあったから、どっかで、いや、ちょっと違うなっていうのがあって、
うん、
で、今回のお話、先ほど話戻りますけど、もらった時に聞かせてもらって、あ、ええ、この番面白いやんと。
あ、嬉しい。
そんな、 そうだゲストで呼んでもらえるやったら全然ウェルカム行くよって言って、
はい、
そんな感じですかね。
嬉しいです。
いや、まあ、とんでもないです。まあ、私もすごい嬉しいですよ今回ね。
いや嬉しい ね、
はい、こんな方にそんな、ね、聞いてもらって出たい出てもいいよってね。
ね
え、
捨てたもんじゃないね、うちらも。
いやもう出てもいいよじゃなくて出させていただきますって
そこはもしかして突っ込むとこですか。
いやまあボケと突っ込み、いやそうだね、そこでなんでやねんと
か言って、ほんまかいなって、
ほんまかいな、
ほんまかいな、
ほんまかいな、爽快なって、ほんまかいな、爽快な、チースータロかって言ったらそこまで。
いいのね。
まあまあそれ脱線してまいりますけど、ね、こんな感じですかね。はい、
いやありがとうございます。
いいと思います、はい、
嬉しいね、そう言ってもらえるとね、ちゃんと聞いてもらった上でっていうのがいいよね、
はい、
うん、
はい、なんてなんて真摯な方なんや、
ね、
うん、
いえいえ普通です、普通ですよ。
いや普通じゃないから変態やから。いやもう諦めようよ、もう普通じゃないから。
これまたマーキュリーちゃんがね、いいタイミングで突っ込んでくるでしょ、変態。
変態おやじ。
変態、変態を気に入ったあなたや
から、ね、なんかやっぱいいフレーズですよね。
もう変態探し回るわこれから。
どんな
変態キラーなんだね。
そうだねきっとね、私ね。
いやそれでもほんまのやばい変態連れてきたらあかんで。
分かった分かった。
いそうだよな。
基本的に音楽とかやってるのは変態やからね。
まあ、あるね、芸術家も変態やからね。
まあまあまあまあ、だからね、あの先週も言ったけど、凡人にはできないことやってるからみんな変態なんで。
そうだね。あ、
そうですね、それは言えますね。
うん
うん、
私は普通やけどな。
薄いや。
マーキュリー。
どっからどっからの変態。
もうあの時来てから番組の色変わったからね。
変わったよね。
本当だよ。自覚してらっしゃるで。
いやなんか、いや面白いや、こっちの方が。
おもろい、ね、うん。
おもろいよね。あのゴールが見えないところがまた面白い。
下手したらスタートも見えないかもしれない。今なんかいつ始まるのって感じだった。
そうだった、ね。そんな感じがいいんじゃないの。遊んでるような感じ。
そうそうそう。だからその辺がさっき言葉変えればほっこりする番組。わかるかな、
うん
うん
う
ん。あんまり気使わなく。
うん
うん、
でもそんなずっとおちゃらけじゃない。
うん、
閉めるとこは閉める。
う
ん、
そうそう。
うん、
うん、ゆうくんが閉めてくれる。
ね、ゆうくんがね。
そう。
そういう番組構成やったら、あ、楽しいなと思う。
うん。
う
ん、やったぜ。
やった。
ね、やってきてよかったね。
やってきてよかったね。
一時危機だったけどね。
本当。この夢見る日だまりカフェを第1回始める前にちょっと危機があったわけで。
ね。やめようかどうしようかって言ってたことがあったもんね。
で、ね、続けるのかみたいな。
うん。
うん、
よかったよかった。
もう続けたおかげでこんな楽しくなっちゃって。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう嬉しいことが起きちゃって
。すごいです。
ありがとうございます。光栄の極みっす。
もうみんなで審査とこまで押しかけていかないと。
ねえ、
合宿するんでしょ。合宿させてくれるって言ってたね。
ねえ、合宿させてくれるっていう。
すげえ。
そう、先週の話じゃないけど、なんか合宿場にしようかとか言って。
そうそうそうそう、
いや
なんかね、
いいな。
合宿したんですよ、ついこの間ね。
そうそう、私たち。
あ、そう。
そう。そうなんですよ。ラジオのメンバーで長野県ね。
あ、長野食うとったね。
そうそうそう。
あ、それあれ合宿やった
ね。そうなんです
よ。
なるほどな。
はい。
めっちゃ楽しかった。
うん。でも次は違うとこに行きたいねっていう話をしてて。
そうそうそう。
大阪。
うん。
大阪で合宿して粉もんツア
あー。あー、ちょっと私な、成人病がなみたいな感じで。
いやいや、そしたらマーキリーさんうどん好きやから、うどん。
いや、あれも
粉もんツアー。うどんいいね。
ほんだらお蕎麦やな、美味しいお蕎麦。
いや、私うどん派やし。
え、聞くところによると、しんさんお料理も得意だとかって。
あー、その情報言ってますか。
あ、ちょっと聞こえちゃった。
いや、作るのが好きですね。
ね、好きじゃないとできないよね。結構凝ったもの作るとかっていう話ですが、
まああのどっか食べに行くと、あこれ美味しいなと思ったら、
うん、
大概こう作り方をこう盗んで見とくんですよ。
うんうんうん、
で知ってる店やったらちょっとだけレシピ教えてって言うんですよ。だから全て教えてくれないですよね、お店のレシピはね。
うんうんうん、
これとこれとこれとって言って。で帰ったら僕すぐ試すんです。
うん
うん、あの味出せんかなと思って。
うん、
それがだから冒険心かな。
それってでも本物のグルメだと思いますよ。あの、
そうなの
かな、食べて味がわからないと作れないもん。
まあ、確かにね。だからこれに対してこれ例えばちょっとここでレモン入れた方がいいなとかね、
うん、
そういうのを考えですね。あ、そうそうそうそうね。もういっぺんだけマーキーちゃんにこの間もトマトのサラダ食べてもらったけど美味しかったでしょ。
はい、美味しかったです。
作ってあげたけど、
マーキーいい、
はい、
特派員いいな、
でしょ、
うん、
いいな、
特権だ特権。
いやだからすごい、だからどう言ってんかな、うん、好奇心なんでしょうね、食事に対しては。
うん、再現できちゃうってすごいです
ね。すごいよね、うんうん、あの食べたものの味が何が入ってるかって想像できないとまずできないこと
だから。あ、そうですね、まずそれを考えながら食べますね。
ね、分かるっていうことですよね。あのそれを食べたら、うん、味見したら、あこのエッセンスが足んないとか、これを食べたら、
そうです、そうです、そうです、
すごいや。
あでちょっと知ってるお店、さっきみたいにちょっと知ってるお店で、いやポイントだけ教えてって聞くんですよ。だ絶対これを忘れないでって、あ、オッケーオッケー、分かった。あとは自分でアレンジですね。
うん、うん、なんかそのポイントをね喋ったら、なんか正解をもう教えてるようなもんというか。
そうなんです ね、
ね、
聞き方がうまいんだよね。
確かに、
うんうん、
あ多分そうだと思いますよ。まずあのそこの食事をまず褒めることですよね、
うん、
褒め言葉っていうのは大切ですから、
う
ん、褒めて怒る人いないでしょ
う、
う
ん、
気分よくなると思うんです、
うんうんうん、
これは対異性に対してでも、子供ちゃんに対してでも、
うん、
目上の人に対してでも、
うん
うん、それはもういろいろ対人関係でもそうだし、
あ、
ね、ここの店のこれおいしいよねとか言って、であえてその友達と一緒に行くときに、そのお店の人に聞こえるように、うん、友達に言うんです、この店のこれむちゃくちゃおいしいね。
わかるそれ。いや、いっぺんここ連れてこようと思ったんだよみたいな。
そうそうそうそう、そしたらお店のスタッフは気持ちよくなるんですよ。
うん、
今度は対応が良くなるんです、
うん、
他のテーブルよりも、
うんうん、
まあ、それもそうだけど、お店の人が気分よく作ったものがまあ絶対美味しいよね。
そう、うん、で要は気分よく対応してくれて、次行ったらまた覚えてくれてますから、また気分よく対応してくれるんですよ、ね、
なるほど。
だから誰をゲストで連れて行っても対応バッチリやから、逆の発想で、しんさんいいお店いっぱい知ってますねってなるんですよ。
うん、なるほどね。
いや僕は普通にしてるだけやねって。
いいことしかないね。
ね、
本当、愛の循環。
そう、愛の循環。
なんか自然に人たらしてるよね。
人たらしだね。
いやいや、だから
ハッシュタグ人たらし。
先週言ったように、
増えて増えてくる。
音楽プロデューサー、人のコーディネーター。
ハッシュタグ変態と人たらしが並ぶな。
人たらしって聞こえ悪い。
人たらし
妖怪みたいなの。
妖怪人たらしみたいな、変態人たらし、なんか怪人みたいになってる。
これなんかちょっと曲作りましょうか。妖怪人たらし、
いいね、いいね。
なんかもうフレーズができてるんだけど。
あれ、なんだっけ、マイケル、この間のほら、あの合宿の後のさ、
焼きまんじゅう、
焼きまんじゅうか、
焼きまんじ
ゅう。ああいうのなんか作ってくんないかな。
本当だね、人たらしの歌。え、なにそれ、チーズピーの歌にすんの。
え、そうそう、あ
の人たらし、人たらし。
え、私は人たらしはできないけど、それマーキュリーの歌だよ。
私、私マーキュリーかな。
猫かぶりマーキュリ
ー。やばいね、
そんな。そんなことある。
いやいや、今頭にふっと置いてきてる。
降りてきたね。
ね、猫かぶってるマーキュリーで言葉降りてきた。でそれリズムで猫かぶりマーキュリー
今日は、ね、これロンドンで歌うんだね。
クイーンのステージ歌おうか。皮10枚ぐらいかぶって1枚ずつ脱いでいくわ。バーン
バーン。猫かぶってるってどういう意味ですか。
猫かぶるなんですかみたいな。
キャッチオンザヘッ
ド。そう、さっきマーキュリー、ま、俺がマーキュリーの姿見せてあげたチラッと、ね、
あの昔の写真を見せていただいたんですよ。
うん、
フレディ見てたんですよ。あのレッドツェッペリン、
そうレッドツェッペリン、ロバートプラントに衣装もらった。
もうその服があの映画ボヘミアンラプソディで、うん、フレディがあの何そのマネージャーになる人と会う時の、うん、エージェントか、うん、エージェントと会う時の服装、ピラピラしたフリルの、
うん、
ああいう服を現に着てはったんですよね。
うーん、
何これって。
あ、ステージでね、
ステージで来て
はった、ね、あのステージの写真が残ってたんでちょっと見せてあげたんです
よ。
あ、なんかよ、ね、
え、襟のところがピラピラしてるやつ、
あの袖
袖か、
うん、すごいね、あれは。
でちゃんとシックスパックなとったでしょ。
ここ、あー、そう
腹筋
がちゃんと、
うん、あのシックスパックなってんだ、すげえ。
当時はね、今は違いますよ。
いやいやいやいや、ね、シックスパック当時もさぞ表になったでしょうっていう感じ。
なんか
だって今だと思っててんの、
まあね、うん、
全然違う感じのタイプでしたね、写真見せてもらったら。なんか日本人離れしてる感じ。
日本人離れね、
うん、
だってマイケルだって昔と今と全然違うんじゃない。
うん、うん、
昔と今、
うん、
昔と今、そうね。今皮10枚ぐらいかぶってるから、
はい、猫かぶり10枚ぐらい。三味線屋に売れそうだよ。
そうだね。一応三味線できんやけど私。
あ、そうなの。
そう、
じゃあ今度あのサックスと三味線で。
あ、三味線とコラボやったことないな。
そう、ちょっとだけできる。でも三味線今ちょっと皮が破けちゃった。
自分の皮
で、うん、そう私の皮で作るか。
かぶってる猫の。
そう、本当だ、ね、減
らないでしょ。減らないね、めっちゃ頑丈やわ。
がつきません。10枚は多
い。ませんね。
うん、がつきませんよ。
もう関西乗りだねここ。
すごいね。私がそうですか、ごめんなさいね。
だいぶかぶってるよ。
だいぶかぶってる。本物がどれかわかんないぐらいかぶって
る。商店だったら溜まってるもん、ポイントが。
え、もうあの商店ほら、
え、
ざっと10枚になるとひっくり返るからさ。
はあ。
面白いなぁ、ね、そうなんだ。でもまあいろんな過去があっての今だからね。
そうです。
うん、それはパワフルだわ。
うん、だから一つ見るとあの英語の教師みたいなのもありますもんね。
経営ですね、はい、
経営です、
動かしてるんですね、はい、
あ、経営の方をしてたんですね。
そうですね、はい、そうです。今は顧問という立場で残ってるんですけど、はい、なんか知らんけどもう生徒数がごつ増えてきてね。このコロナで減るかなと思ったけど、初年度が62、2年目がもう今160超えてますね、生徒数が。
うん、本当に広いな。
多彩だね。
ね。
ね、多彩だね。
手にたくさん持ってるな。
いえいえ、そんなことないです。
結局一つなんかこう勝ち取った人って応用が効くんじゃないの？
うん。
本当に。
応用っていうか、なんかやっぱし先週言ったようにちょっと発想、
うん、
頭の中で発想したことをまずできることから一個一個やっていく。
うん、
やってるうちにまた次のまた開いてくるから見えてくるから、
うんうん、
それこそオーバートークじゃない、上からバンと降りてくるから、
あ、
今そっちじゃないよこっちだよっ って降りてく
る。やっぱり便利ですね。
そうなんですよ、
うん、
便利、それができると。マキュリさんもそうだけど、
だから脳が異常発達してんのかな。
うん、やっぱ普通じゃないですね。
変態ですね。まあまあちょっと変態で結局落ちはそこ行く。
うん、やっぱり普通じゃなくて変態だ、
我々は変態だ。それあの喉を叩きながらやるやつ。
そうそうそうそう、あれはタイムスケジュールが言ったらな、もちもちな、終わらなあかんねんけど落ちはそこ行くの
や。やっぱり僕らは変態でした。どんな終わりや。
変態コーナー。
そのまま来週に突撃するとさ、と何の話になるのって感じ。
まあね、あの、まあね、あの3回目は3回目らしく今後の展望とかね、
はい、
ね、
はい、
というところかな。
そうですね、ちょっと来週であの今月もう終わりなので。
そうですよね、
はい、じゃあちょっとあのこの先のね、過去、今回過去聞いて、
うん、
はい、
うん、
であの前回は現在を聞いたので、
はい、
うん、今度は未来を聞いていきたいなと。
素晴らしい三部構成でございますね。
もうずっとこのパターンでいく。
いいね。
便利な。
便利なパターン。
便利なパターン。
そんなそんな感じで、来週またあのこれからの展望とかいろいろお伺いしたいと思いますが、よろしいですか。
わ、はい、かりました。承知しました。
よろしくお願いいたします。
いや、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございました
。ありがとうございました。
今週はここまで。またゆったりとしたひとときをお届けします。来週もお会いしましょう。